皆さんおはようございます。今日からこの講談の上から旧約聖書の人物を取り上げて学んでまいります。今週と来週は主旨からギデオンというですね、今も読んでいただきましたけれども、ギデオンという人物を通して主の御言葉を聞きたいと思います。来週はサムソンを取り上げます。このように旧約の人物をしばらく取り上げて学びたいと思います。で、語ってくださるのは神様ですね。で、この分厚い旧約新約の聖書66巻を通して私たちに語りかけてくださるわけでありますが、先週は新約聖書からよみがえられた復活のイエス様が疑う者もいたという、あの弟子たちに繰り返し繰り返し忍耐をもってご自分を表し続けてくださったというところを学びましたね。で、今日もこの臆病な一人の主の器ギデオンに対して神様が近づいてくださいました。そして来週主があなたと共におられるという御使いとしてお言葉をかけ続けてくださるんですね。私たちもまた疑うものでありますし、臆病なものではないでしょうか。でも神様は私たちに繰り返し繰り返し近づいてくださる方、そして私はあなたと共にいると、教会と共にいるとおっしゃってくださる方でありますね。今日も私たちに近づいてください、共にいるとおっしゃってくださるこの神様のメッセージをしっかり受け止めたいと思います。で、最初に主旨について少しお話をいたします。で、ギデオンやサムソンという、私たちよく馴染んでいる旧約の人物でありますが、この人々が登場するのは旧約聖書の詩式記といわれるところであります。詩式記の詩式というのはですね、この字を見ていただいておるかと思いますが、裁き塚さとも呼ばれておりますけれども、神様によって建てられた政治的宗教的な指導者のことであります。イスラエルの国にまだ王様がいない時代がありました。イスラエルには獅子と呼ばれる裁き塚さ、治めるものですね、力ある指導者が現れて、その都度その都度国をまた民を治めたのであります。また外敵から守ったのであります。ね、まあ、その記録が詩式であります。で、6章を依頼いただいておりますが、その途中から7節から読んでいただきました。1節から少し補っておきたいと思います。1節から読みますので、どうぞ目を閉じてください。1節からの聖句、イスラエルの人々はまた主の前に悪を行ったので、主は彼らを7年の間ミリャン人の手に渡された。ミディアン人の手はイスラエルに勝った。イスラエルの人々がミディアン人の家に山にある岩屋と洞穴と溶害等を自分たちのために作った。イスラエル人が種をまいた時には、いつもミディアン人、アマレク人および東方の民が登ってきてイスラエル人を襲い、イスラエル人に向かって陣を取り、地の産物を荒らしてガザの付近にまで及び、イスラエルのうちに命をつなぐべきものを残さず、羊も牛もロバも残さなかった。彼らが家畜と天幕を携えて稲穂のように多く登ってきたからである。すなわち彼らとそのラクダは無数であって、彼らは国を荒らすために入ってきたのであった。こうしてイスラエルはミディアン人のために非常に衰え、イスラエルの人々は主に弱まった。こういうこの時代でありますね。イスラエルの歴史におきまして、イスラエルがヨシアに導かれカナンに侵入し、その地を征服して各部族にその地の分割がなされました。そしてその時代、獅子が現れて民を治めたわけでありますね。やがてイスラエルにもこの王が建てられるようになりまして、王様が治める国、王国となってまいります。 ですからこの四世紀の時代はカナン侵入から最初の王が起こるまでの約これは200年間その期間が四世紀が活躍した時代なんですね。当時イスラエルの部族はそれぞれが独立して住み分けて緩やかなこの連合部族連合の形をとっていたわけであります。ですから互いの絆は弱かったんですね。それで外からの強力な敵が攻め込んだ時はですね、本当に危うくてしばしば侵略を受けることになってしまったわけであります。一致してことに当たることができない組織体だったんですね。実はしかし六章の一節見ましたようにイスラエルの人々はまた主の前に悪を行ったので主は彼らを7年の間ミディアン人の手に渡されたとかありますね。ミディアン人の手はイスラエルに勝ったとありますが、実はですね、このイスラエルが敵から侵略を受けて苦しんだのはですね、彼らが自分たちをエジプトから救ってくださいました生ける神様に背を向けまして高慢になりまして、そして汚れた偶像礼拝を行って堕落したと、このことが起こったんです。そしてそれははっきりと記されておりますように神様がそれを許された、いいえそのように仕向けられたということだったんですね。アポされた民がですね、たまらず自分たちの偶像礼拝と罪に気づきまして悔い改めて神様に立ち返って祈り求めました。その時に神様はこの民を救う騒ぎ深さ獅子を起こして、イスラエルの民を敵から救い出されたということであります。まあ、実に獅子には合わせて12人の獅子騒ぎ深さが登場します。ということはどうでしょうか。助けられてまた神様がしばらくは正しい生活をしてたんですが、そのうちにだんだんわがままになって流れてしまいまして、そしてわがままをし偶像をし憧れてしまったんですね。そしてそこに神様はまた懲らしめの器を敵を侵略許されました。そうしますと彼らはああしまった、そこで気づいて悔い改めて、そして神様助けてくださいという祈りをします。そうするとですね、神様は分かってらっしゃるのにね、憐れんで、神様の方が死ぬことができなくなって、また騒ぎ深さを起こして敵から救い出してください。まあ皆さんこのパターンがね、繰り返し繰り返し続いたということですね。そのために12人の獅子が立てられなきゃならなかった。非常にですね、この時代は信仰的に霊的に暗黒の時代なんですね。皆さん、私たちは本当にこの楽になりますとわがままをしてしまう、分かっていてもこう流されてしまう、まあそういうものなんだな、人間ってそういうものがあるんだな思いますね。何でも何でも私たちは同じ失敗をしやすいものであります。分かっていても流されてしまう、楽な方に楽な方に、怠惰な方に怠惰な方に、いけないと思っても私たちは横島にやってしまう、ね、皆さんこれが人間でありますね。私たちはイスラエルの歴史を通してそのことを我がこととしてここから教訓を受けなきゃならないということであります。だけども神様の聖書に記されておりますように、そのようなこの人間のイスラエルを、そして私たちに諦められないということなんです。何度も何度も私たちに近づいて、私に近づいて、私たちをそこから引き上げ、助けを上げると。そして私たちが神様の本当にしっかりとした生き方をすることができるように。そのように神様は忍耐して繰り返し繰り返し近づいてください。これが四世紀のメッセージであります。ギデオンやサムソンがこう有名だということですが、今日はギデオンについて学んであります。ギデオンについていくつかのことをここから この取り上げてみたいと思いますが、まずこのギデオンという人物がですね